それでは今日も、3秒持ってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は罪を重荷を除く輪を賛美しましょう。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの地、受けよ受けよ。力ある主イエスの地、受けよ今受けよ。それでは一言お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして私たちが主よ、あなたの御言葉の糧を得ることができる恵みを感謝いたします。どうか私たちの心を開き、聖霊で満たし、あなたが私たちのこの霊に主を語ってください。あなたの御心を知って歩むことができる一日となりますように、愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は箇所の5章1節から15節、御箇所の5章1節から15節です。お読みします。今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を鞭で打つ。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てにまで及ぶからな。平和は次のようにして来る。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼い鳴らす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。その時ヤコブの残りの者は、多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手を穴に向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の蜜言。私はあなたの棚の中から、あなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を立ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたの棚の中から刻んだ像と石の柱とを立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手で作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたの棚の中から根こそぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って、私に聞き従わなかった国々に復讐する。アーメン。内容のまとめをお読みします。メシア来臨の予言について書かれています。メシアが来られ、イスラエルを回復し、勝利を収められること。終わりの日の残りの民の信仰と勝利、そして裁きについて告げられています。それではまず一番最初に示されること。直感的に示されるこの一番最初の聖書を読んで感じた印象を一つ一つ書き記していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は7節に目が留まりました。後半ですけれども、彼らは人に望みを置かず、人の将来に期待をかけないとあって、強い人たちに望みを置くのではなくて、神に期待を持つということが大切だなということを思わされました。何よりも神様に一番に期待を持って、失望せずに歩みたいということを思わされました。また、13節ですね、自分の恨まないとあって、神様がこのように彼らの心を変えてくださり、また偶像を立ち滅ぼしてくださり、その日が来るということに、すごく希望を持つことができました。以上です。
はい、この2節のメシア予言によって、このメシアの統治というものの偉大さを教えられました。4節においては、群れを養い、平和がやってくるということと、アッシリアが5節、6節で踏みにじってきた時、6節の特に終わりですけど、私たちの領土に踏み込んできた時、ギリギリのところでメシアが私たちをアッシリアから救うという、そういうこと。そしてその時に5節の終わりにある7人の牧者、8人の指導者が剣でこのアッシリアを飼い鳴らす。そういう剣の、御言葉の剣かな？の力。そして7節のその時、このメサイアの試合が行われるときに、ヤコブの残りの者が力を持って統治に参加するということを特に教えられました。以上です。
はい。私は5節、6節にまず目が留まりました。平和というのは作っていくものだなというところに目が留まりました。勝ち取っていく、この地上においては平和は勝ち取っていくものだということを教えられました。もちろん天においてもだと思うんですけども。はい。そのことに目が留まったのと、それから4節のところの彼の神、主の皆の意向によって群れを飼うというところにも目が留まりました。主の群れは主の皆の意向によって飼われるんだなというところに目が留まりました。
私は、まず、2節に目が留まりました。ユダの氏族の中で最も小さい、弱い者から支配者なる主が現れてくださるということに目が留まり、また、4節にも目が留まりました。主は天の父と全く一つとなって、魂を救い、その群れを養い、壊せてくださるということを教えられています。以上です。
はい。私は、まず2節で、ユダの氏族の最も小さいところから、主が支配者をお出しになられたということで、本当に人の目に小さく見えても、それだけで判断することはできないということを思いました。また、先ほどもありましたけれど、7節、10節なので、その時、ヤコブの残りの者は、また10節の、その日、私はあなたのただ中からというところで、本当にこの神様の、イエス様の現れの時があることを思いました。イエス様は永遠に存在するお方ですけど、このように力を持って人々にご自身を表される、そのような時が定められているということを、以上です。
はい、私は特に7節、9節からこのヤコブの残りの者、どのような状況にあってもというか、本当にイスラエルが多くの裁きを受けて何も残っていないかのような状況になっても、主がこう確かな信仰を持った、確かな残りの者、確かに主に従って歩む者たちを残して、そこから回復されるんだなという言葉を思いました。本当にどのような状況によっても固く立つ信仰を主が求めておられるんだなということを今日は語られています。それでは続けて成長の時間を持ちましょう。神様がどのようなお方なのか、またどのような約束、模範、教え、勧めなどが語られているのか、また示される罪や避けるべきことなど、一つ一つ聖書を読みながら主が語られることを見ていきましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は2節です。神様は永遠の昔から救い主が出ることを定められておられたというところです。本当に神様のご計画というのは計り知れないもので、私たちが救い主を待ち望んでいても、実はもう神様はすでに備えられておられ、その時が来ると救い主を送ってくださるとも決められていたのだなということを思わされました。誠に歴史の支配者である神様の存在を深く黙想していました。また12節から15節ですけれども、神様が呪術師を断ち、占い師をなくし、偶像を撤廃してくださるお方なのだということを思いました。なかなか自分の力ではできないことなのだなということを思わされて、やはりこのようなサタンの縛りから解放するのは、ただ神の道からによるのだということを教えられました。以上です。
はい、から6節のところで、メッサイアはどのようなお方であるか、巫女は、御言葉の剣を持つ牧者と、この政治的なリーダーによって悪魔の手先、侵略者を打ち砕き、平和を与えてくださるお方です。またその時、残りの者、つまり様々な試練や困難を耐え忍び、通り抜けてきた者たちを用いてくださり、この残りの者たちが聖霊様の圧倒的な力を持って敵を完全に滅ぼすことができるということです。以上です。
はい、私は5節6節のところから、神様について、神様は誠に平和の神であるということを教えられました。神様のうちにのみ誠の平和があり、敵対する者はこの平和を破壊するためにやってくると思いました。けれども神の民、神に従う者を通して神の平和が再び回復されていくということ。今の時代は特に宣教の働きを通してこれがなされているなと思いました。私たちは平和を作る者として、平和の使者として、福音を携えて出ていくものだなということを教えられました。そして7節から8節のところで、このヤコブの残りの者、神の民、誠に神に従う者というのは、みんな平和の使者として使わされると思いました。地を誠に潤して、信仰によってこの荒れ果てた荒野に、を起こしていく、主からの恵みをもたらす使者であると思いました。そして同時に敵を滅ぼし尽くして、その地を神の国としていくんだなということ。以上です。
私は2節、3節を通して、神となる神様について教えられています。このイスラエルの支配者になる者が、ユダの種族の中で最も小さい、ところからということが、永遠の昔からの定めであるというところから、主は全宇宙、この天地の元への据えられる前から、この救いのご計画を成しておられたということを教えられ、また3節で、それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれるということで、イエス様が来られる時まで天の父はご自身の民がその御手の中で守られるようにしてくださったということを教えられています。以上です。
はい、私は、2節3節でこの、主の時ということに注目しているんですけれど、それが昔からの永遠の定めで、そして、ただ、それゆえに産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれると、イスラエルが反逆したままで滅びに向かっていくように思われる、そのように見える時もあると。しかし、ユダの種族からイスラエルの支配者が出るという約束の御言葉を、イスラエルの人々がそれを握り続けて、メシアを待ち望んでいたんだなということを思いました。御言葉の約束が、第二ペテロとかにもあるんですけれど、確かな灯火としてこの暗い時代に、それに目を留めていく必要があると、そのように御言葉に目を留めることを 思わされました。以上です。
それでは続けて適応の時間に移りたいと思います。ああ、今日の一日に、これからの日々に、主が今日の御言葉をどのように用いるように、適応するように語ってくださっているのか、祈る時間を持っていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
私は、偶像ってことをした、私の近いところにいる方が、玄関にいろんなものを置いていて、ほとんど偶像だなというのを思っているんですけれども、これらをすっきりさせたいなということを思いましたけれど、の道からによって取り除かれなければいけないと思いました。人間的な思いで片付けたりしないで、神様が取り除いてくださるように今日は祈ろうということを思わされました。以上です。
はい、7節のところで、人に望みを置かずと書いてありますけれど、一つはこの1ヶ月以上自分が今、体がの疲れが取れないんですけれど、自分に期待せず、ただ主を見上げていこうということと、今朝夢を見たですね。それで、20年以上会ってないおばあが、何かそんなに長くないという夢だったんですけれど、一度その息子、つまり、いとこにアプローチしたんですが、なかなかこの簡単に無視されてしまったことがあって、難しく思いますけれど、でもこのおばのための祈りと、そして伝道ができるように願おうと思いました。以上です。
はい、私は、平和を作る最強の武器というのは、愛と、それから許しであるということを、今朝はもう一度教えられて、今問題があるご家庭があって、争いが絶えずあって、まあ、たまにそれに巻き込まれて、私自身も、もう次こそはもう言おうと、いつも思ってしまうんですけども、次こそは言った方がいい、これはもう限界だと思うんですけども、やっぱり主は忍耐され、本当に愛と、また許す心を私が持っていなければ、そこに誠の平和は作ることができないということ。今朝は教えていただいたので、もうひとたび愛と許しを私自身が心に留めてというか、もうこれでしか平和を作れないと肝に銘じていこうと思いました。以上です。
私は職場の方で福音を述べ伝えるように努めているんですけども、やはり多くの人々の心の内には偶像となる要塞が立てられているなぁと思っていました。しかし今日のデボーションを通して、このような人の内にあるこの要塞を打ち砕かれるのが主ご自身であることを教えられて、今日はこの力強い主に信頼して祈り、また職場に出ていこうと思いました。以上です。
私はこの約束の御言葉に目を留める必要があるなと思いました。今日の予言を見ても、本当にこの予言を成就されるのが神様ご自身であるということを思わされました。メシアを起こしたり、また偶像を滅ぼすのも神様ご自身がなさることであるということで、主からいただいている約束の言葉が神様によって成就されるということをもう一度覚えたいと思いました。以前いただいた言葉をもう一度思い返しています。以上です。
はい。私もうちのある姉妹と交わりの時間を持っていたんですけれども、本当になかなか難しい問題を抱えていて、それにやっぱり、こう話していると、こう、心の内に硬い部分があるんだなということを昨日は思って帰ってきて祈っていたんですけれども、本当にその一つ一つの心の中にある硬い砦、偶像を取り除かれる、そこを本当に癒してくださるのは主だなということを、言葉を持って思いました。本当に心の内にあるその信仰を奮い立たせて、すべてのものを作り変えてくださる主に本当にすがって祈っていかなきゃいけないことを語られました。感謝いたします。 それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、心から感謝いたします。主よ、あなたこそ本当にこの救いを成し遂げてくださったお方です。すべての妨げ、すべての敵、すべての偶像を打ち壊し、主よ、あなたが平和を作ってくださる方であることを感謝いたします。どうか今日の私たちの一日も、主よ、あなたの臨在が、あなたが共にいてくださいますように、心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。